神の律法 .org 神の律法序章神の律法について書く名誉神の律法について書くことは単純な人間が手の届く範囲で最も高貴な任務であるかもしれません。神の律法はほとんどの人が認識するような単なる神の買い占めの集まりではなく彼の二つの属性愛と正義の表現です。神の律法は人間の文脈と現実の中で彼の要求を明らかにし、罪が世界に入る前に持っていた状態に戻りたいと願う者の回復を目指しています。律法の施行の目標、教会で教えられてきたこととは反対に、すべての戒めは文字通りで、反抗的な魂の救いという施行の目標を達成するために揺るぎません。誰も服従を強制されませんが、服従する者だけが創造者と回復し和解するのです。したがって、この律法について書くことは、神聖な一端を共有することであり、謙虚さと敬意を要求する稀な特権です。神の律法に関する包括的な研究。これらの研究では、神の律法について知るべき真に重要なすべてのことを取り上げ、望む者が地上での生活に必要な変化を起こし、神自身が定めた指針に完全に一致できるようにします。忠実な者への安堵と喜び。人間は神に従うために創造される。勇気があり、父によってイエスに許しと救いのために送られたいと言えなんて願う者は、イエロティ研究を安堵と喜びを持って受け取るでしょう。安堵、神の律法と救いについての2000年もの誤った教えの後、神はこの資料の作成を我々に委ねるにふさわしいとみなしました。これはこの主題に関するほぼすべての既存の教えに反するものであると我々は認識しています。喜び、創造者の律法と調和することの恩恵は、単なる被造物が表現できるものを超えています。精神的、感情的、肉体的な恩恵です。律法に正当化は必要ない。これらの研究は主に議論や教義的弁護に焦点を当てていません。なぜなら、神の律法は正しく理解されれば、その神聖な起源ゆえに正当化を必要としないからです。決して疑問視されるべきではなかったものについて、果てしない議論に取り組むことは、神自身に対する冒涜です。有限な被造物、粘土のかけら、イザヤ書64:10-8が、いつでも無価値な破片の中に捨てられる可能性のある創造者の黄色む行為、そのものが、その被造物に深く不安なものを明らかにします。これは被造物自身の利益のために緊急に正されなければならない態度です。2. メシアニックユダヤ教から現代キリスト教へ。私たちは、父の律法がイエスに従うと主張するすべてのものによって、単純に守られるべきであると肯定します。イエス自身とその使徒たちがそうしたように、が、キリスト教内で彼の律法に関して大きな損害がもたらされたことを認めます。そのような損害は、キリストの昇天以来、ほぼ2000年にわたって何が起こったのかを説明する必要性を生み出しました。律法に関する信仰の変化。多くの人は、メシアニックユダヤ教、旧約聖書の神の律法に忠実で、父が使わしたイスラエルのメシアとしてイエスを受け入れたユダヤ人から現代キリスト教への移行がどのように起こったのかを理解したいと思っています。現代キリスト教では律法を守ろうと努力することがキリストを拒絶することと同等であるという信念が主流であり、当然ながらそれは非難と結びつけられています。律法の認識の変化、祝福から拒絶へ、かつて祝福されたものによって昼夜を問わず瞑想されるべきものとみなされていた律法、シェン1点には実践上その服従が火の御煮へと日蓮の規則とみなされるようになりました。これらすべては旧約聖書や4つの福音書に記録されたイエスの言葉に一辺の指示もないまま起こりました。従われていない娘の対処。このシリーズでは世界中の教会でほぼ例外なもたわれていない神のゆそめについてもと関する。例えば、割礼、安息日、食事法、 神と髭の規則、そしてついついとです。私たちはメシアニックユダヤ教から距離を置いた新しい宗教で、これらの明確な神の諍めがどのようにして守られなくなったのかだけでなく、聖書の指示に従ってイエスの時代から人間の伝統を神の聖なる純粋で永遠の律法に取り入れてきたラビ的ユダヤ教に従わず、それらがどのように適切に守られるべきかを説明します。このシリーズと神の律法に関する他の多くの学びは、神の律法.orgにてご覧いただけます。